優しいご飯。美味しい食べ物は人を元気にします。美味しいものを美味しい季節に食べたいですよね。このコーナー優しいご飯では毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしています。さあ今月から第一水曜日に登場するのはこの方です。
おはようございます。大正寺スタッフの平山千明です。
はい、平山さんです。おはようございます。
おはようございます。
まあ初登場でございまして、
緊張しております。
なんかあらちょっと落ち着いた大人の感じですか？
いえいえ、ね、ちょっとまだ猫をかぶってるかもしれないです。猫をかぶ
ってだんだんと脱いでいっていただきたいというところですけれどもねさっき私が大正寺、まあ、ということでご紹介してるんですけれども、はい、まずねそこの大正寺についてちょっと教えていただけますか？
はい、大正寺というのはもともとは細川家の菩提寺として機能していたんですけれども、明治初年の神仏分離法令というのが発布されまして、はい、それ以降に廃寺になってしまいまして、今は道家の別邸として一応改められ大正寺跡として今も残っております。で、私はそこで数年前より四季折々の主に食に関するイベント等を開催しており、訪れる人たちが食を通じてつながるきっかけの場所になればなと思い活動を続けています。
ほう、ということは大正寺っていうのはよく聞くんですけれども、はい、その菩提寺としてね細川家の、はい、ですが本当にそこにお寺があるわけじゃなくてお寺跡があると。
一応そうなんですよね。もう跡になっていて、昨日自体はもう、うん、ないので、うん、もうそうですね、跡があって普段はもう門も閉まっていて、本当にイベントで空いている時だけ皆様その中に入って跡を拝見していただけるというような感じになっております。
お寺の建物はあるわけですよね。
あります
ところがお寺としての機能がないということですよね、はい、だそうですよ皆さん。僕もなんかお寺があるもんだとばっかり思ってたんですがそうではないということで、今、まあ、例えば平山さんたちとかが、まあ、そういう、まあ、食を中心に、まあ、それ以外の、はい、こう衣食住を含めたいろんな催しをそこでされているということなんですね、はい、で、私聞くところによりますとね、もう本当これ平山さんはホームパーティーの達人なんていうふうなこともねちょろっとお聞きしましたけれども、まあそこの大正寺では、はい、いろんなねパーティーが、パーティーと言いますかね、イベントが行われてるんですよね
はい、イベントを四季折々行わせていただいていて、毎回その季節に合わせてテーマを決めて行うマーケットというものを年にだいたい 5,6 回程度、例えばお菓子のマーケットや春のマーケット、あとクリスマスの時期はクリスマスマーケットなどを開催していて、一番最近はゴールデンウィークの5月5日にパンのマーケットを行いました。
パンのマーケットってちょっと面白いですね。
本当ですか。南は沖縄から、うん、北は北海道までたくさんのパン屋さんにパンをお送りいただいたり、ご出品実際ご参加いただいた方々もいらっしゃって、そうなんです、計700点ぐらい販売させていただきまして。
700点、
はい、700のパンがわんさかと。
はあ、そしてそれ県外からもたくさんいらっしゃる。
はい、そうですね、九州は本当に福岡やなんかからも、うん、ありがたいことに足をお運びいただいて、
いやちょっと面白いですね。
ありがとうございます。
700もあったらどれと選べないでしょうけれども。
本当にそうなんですよ ね
なんかどれが良かったなとか美味しかったなっていうのあるんですか？
いや選びがたいんですけど。
選びがたいですよね。
そうなんですよ ねでもこう今回そのマーケットの後に、うん、酵母パンといういろんな酵母でパンを作られていらっしゃる埼玉のパン屋さんに酵母のワークショップというのを行っていただいたんですけど、うん、
面白い、
うん、はい、私もこう自家製酵母ってすごくなんか敷居が高いなって思って、こう自分家で作るもんじゃないってやっぱり思っていたんですよね。
僕もそう思います。
そうですよね、はい、でもそのデモンストレーションで酵母を作ってくださったんですけど、
はい、
それこそ私たちの周りにいっぱいあるちょっと前はイチゴですとか、最近だとトマトやなんかからも簡単に酵母がそれこそ潰して放っておいてしばらく経ったらもう出来上がりというような形で、パンに使う酵母がこんなに私たちの身近なもので簡単に作れるんだっていうのがすごく驚きで、 で実際そのパンを販売もさせていただいたので、ちょっと私も食べさせていただいたら、いちごの酵母のものはほのかにいちごの香りがしたり、やっぱりその本当に季節を食べてるような感じのパンなんですよね、そちらのパン屋さんのパンが。
いや食べてみたいですねそれ
持ってきたかったです、ぜひいつか機会に。
ちょっとそれどこのパン屋さんでしたっけ。
埼玉なんです
まあちょっと明日行くことは言えませんけれどもね。確
かに夏休みにでも
夏ちょっと気になりますねそれね。でもねそういうところを参加して習って自分で覚えたら自分流にちょっと作ることもちょっとできちゃうと。
そうですね、いちご酵母実際に自分で潰して、こんなもんかなと起きながら作ってみて。
なるほど、
嬉しいですね。やっぱり生き物のようで本当に毎日表情が変わっていくので、育てている感覚で、まあ、もちろん食べちゃうんですけど育てている感覚で。
なるほど、いやーいろんなことをね、もう一つパンの話だけでもこんだけ広がっていくんですけれどもねまあいろんなことで実際やってらっしゃって、で、まあ、平山さんはまあお料理を一応ベースにね、してらっしゃるわけなんですけども、料理学校出たとかどっか働いてとかっていうわけではないんですよね。
全然ないんですよね本当に、好きで、1年ぐらい前に熊本に私は実は帰ってきて、それまで、大学で4年京都に、その後4年東京にいたんですけど、その間割と長い期間友人とルームシェアのようなものをしていて、でその時に食事担当が私だったんですよね、なので一応ほぼ毎日ご飯を作って、で、まあ、ルームシェアの家なのでこう友人たちもちょこちょこ遊びに来たりして、本当になのでもてなし料理と自分で言うのが恥ずかしいようなご飯をみんなでもうあるもので、あまだご飯食べてないのもじゃあこれしかないけどとか言ってあり合わせのものを出したりとかもしててっていうような感じで、本当にきちんと勉強はしたことがなく。
じゃあもう平山さんはそのなるべくしてホームパーティーの達人になったわけですね。
まだ勉強中ですよ。
毎日笑っても誰かのなんかまあご飯作ってあげなきゃみたいなね。
そうですね、もうお母さん的なもう達人というかもうそしたらもう世間のお母様は皆さん達人だと思うんですけれども。
なるほどね、そういうことか。ちなみにどんな料理がお得意なんですか。
そうですね、本当にでも私も自分自身がその友達や招いた人たちと喋るのが好きなので、本当に手の込んだものはほとんどしなくて、それこそ前もって作り置いておけるものを合わせてとか、本当に美味しそうな野菜がスーパーに並んでたらいろんな野菜を切って買ってきて切って、あとはいろんなドレッシングだけちょっと違う味のものを作って、こうみんなで巻き寿司のような形で取ってもらったりとか、ちょっと味を一応飽きないような工夫だけ少しして、あとはもう自分も混ざりながらこの組み合わせ美味しいよとか言いながら。
あ、なるほどね、もう本当楽しむためのこう料理といいますか。
そうですね、
ね、お食事ということですよね、で今日は1回目でございましてですね、早速ねお話だけじゃ終わらないんですよ、ちゃんとね料理も紹介しますよ。で持ってきていただいたんですが、その平山さんの今日のおすすめは一体何でございますか。
はい、今日はトマトの梅シロップ和えをご紹介します。
トマトの梅シロップって食べたことないですね。
本当ですか。
確かなかったと思います記憶には
じゃあ初めての味になればいいなと思います、
はい、じゃあ材料から教えてください。
はい、材料は 3,4 人分で、ミニトマトを20個から小さければ30個程度、あと赤玉ねぎの酢漬け、こちらを大さじ2、この赤玉ねぎの酢漬けはもうみじん切りにして酢につけておくだけで1週間から10日ほど持って、何にでも私は納豆とかや冷ややこに乗っけたりとか、ちょっと口が寂しいなっていう時に作よく食べるので、うちの冷蔵庫には割と入っている、彩りも綺麗なんで、
いいですね。
そうなんです、お手軽で、そちらを大さじ2と、あとはオリーブオイルを大さじ1、酢を大さじ2分の1で、梅シロップこちら自家製のものを大さじ2分の1で、塩を適量入れていただきますね、
では作り方ですかね。
ミニトマトはそれぞれ食べやすい大きさに切っていただきます、こう一人でサラダとして食べる場合はもうそのままや、もう簡単に半分に切っていただくぐらいでも、こうみんなでパンに乗せたりだとか、そういうちょっとパーティーのような形にするのであれば、ある程度細かく刻んだ方が食べやすく乗せやすいかなとも思います、でそちらにオリーブオイル、酢、梅シロップ、塩をこう分量通りトマトに絡めていただいて、あとはもう最後に 赤玉ねぎの酢漬けを乗せて和えた後に各自で塩を調節して適量振っていただくだけで出来上がりです。
なんか意外と簡単にできそうな、
すごく本当に家にあるものだけで作った感じになってます。
で今日ねこう持ってきていただきましたんで、ちょっと私食べてよ、よかですか。
ぜひよろしければこちらをそのまんま食べていただいた後に、うんうん、はい、今日は本当にこれも昨日の夜作ったヨーグルトを、こう水切りヨーグルトなんですけども、うん、簡単にパンやなんかに塗ってこの上に乗せるとまた味も変化して楽しいので、よければそのまま食べていただいた後に乗せて食べていただくと二度味が楽しめるかと思います。
これあ、まずもうこのまま食べた方がいいです、うんうん、ちょっといいですか、
はい、
ちょっといただかせてもらいます。このまままずね、はい、トマトの方いただきますけど、うん、爽やか、すっきり、美味しい。
ありがとうございます。
いやもうこの時期もう抜群ですねこれ。
よかったです。
でこれパンに乗せちゃうわけですか。
パンに乗せちゃってみてください。
うわもうね、水切り今パンに、これ何パンですかこれ。
これはライ麦パンにちょっとくるみやいちじくも入ってるようなものなんですけど、うん、シンプルなパンでももちろん美味しいです。それに、水切りヨーグルトを薄く塗っていただいて、本当にトマトを乗せただけの、う
ん、でも色が綺麗、簡単だけど、何ですかこれ。マジックだね。
ありがとうございます。
これがこの彩りと、なんか考えてるんですか。もう偶然になっちゃうわけ、こういう風に。
でも旬のものってやっぱり熊本に帰ってきてすごくびっくりするぐらい鮮やかだなと思ったんですよね。
そういうのもね、
もう切っただけでこんな色になりましたという感じで。
じゃあちょっとパンに乗せたやつをヨーグルトと一緒にいただきます。
はい、
うん、うまい。
ありがとうございます。
これ止まりませんねこれ。
嬉しいです。ぜひも食べてしまわれてください。
パンのバリッとしたね、うん、食感とちょっとハード系なんですけど、はい、トマトの柔らかい食感と香りでしょ、でスッキリ感、ヨーグルトの酸味、すごいバランスがいいですねこれ。
ありがとうございます。
止まらないですねこれね。
本当に簡単にできるのでよろしければまた。
うーん、やっぱちょっとしたこういうねものでも出てくるとみんなと集まった時は盛り上がるでしょ。
そうですね、本当にもうみんなの同じようなこうパンの上に、うん、本当に一人一人の絵を描くじゃないですけど、うん、パンの上がみんな違っていて、うん、なんかこんなに簡易な食卓なのに、うん、こうね乗せるものを変えたりするだけで、うん、なんかこう目にも楽しいっていうのはいいなと思いながら。
なるほどね。ということでですね、まあ、今日はほんの触りです、まあ、今日紹介した材料、レシピなど番組のブログでもちろんアップして皆さんもね、試していただきたいと思いますが、まあ、こういった感じでみんなと本当に楽しめるホームパーティーにおすすめのいろんなメニューをね、
はい、
今後、紹介していただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで今日は1回目の登場でございました、大正寺スタッフの平山千明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、優しいご飯でした。